ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第483回です。
世の中はゴールデンウィークに突入しました。間の4月30日から5月2日を休みにした場合、最大で10連休になるという大型連休です。
中の人は昨年度末の疲れが出てこのところ体調を崩しているので、この休みは旅行などに行かずできるだけ休養に専念する予定です。
なんか毎年そんなこと言ってる気がしますが、
今年は特にきついみたいです。感染源不明の感染性腸炎になったり、慢性的な疲労とか、花粉症の症状が長引いたりとか。
いや、それはあれですね。老化です。
先日テレビで、人間の肉体的な限界としての寿命は本来40歳前後で、医学の進歩で倍以上まで寿命が伸びているという話をしていました。どの程度根拠のある話かは知りませんが、わからないではない気がします。連休が明けたらまた激務が始まるという方も少なくないと思います。ご家庭の都合で難しいという方もいらっしゃるのかもしれませんが、この休みのうちに英気を養っていただきたいと思います。それでは今回のニュースです。
4月22日 CCCMK ホールディングスの T ポイントと三井住友カードの V ポイントを統合、新たな V ポイントとしてサービスを開始しました。従来のポイントは新たな V ポイントとして1ポイントあたり1円で利用でき、従来のプラスチックカードも引き続き利用可能です。スマートフォンアプリは従来の T ポイントアプリが V ポイントアプリにリニューアル、旧 V ポイントアプリは V ポイントペイアプリにリニューアルされ、アプリのアップデートを行うことで変更されます。それぞれのアプリではこれまで通りモバイルカードの提示やビザ加盟店でのポイント利用が可能です。しかし統合当日、モバイル V カードにおいて V ポイント提携先の店頭で一時的に利用できない場合があることを明らかにしました。この不具合は翌日23日も継続していた模様です。また旧 T ポイントと V ポイントの ID を連携する機能についても一時提供が停止されていた模様です。
ポイントサービスへ移行しましたが、早速不具合が発生してしまったみたいですね。モバイル V カードを表示できずに V ポイントを貯められなかった人向けに、購入時のレシートを提出してポイント申請を行える申請フォームが4月29日まで用意されているようです。中の人はほとんど T ポイントを使うことがなくなってしまいましたが、コンテンツ購入などでポイントが付与されるサービスが若干残っているため、久々にアプリを立ち上げてみました。ちょうど表示不具合が発生していたタイミングだったようで、画面表示がうまくいかなかったんですが、 今後もどれくらい使うかはちょっとわからない感じはします。
Amazon は注文した商品を受け取れる Amazon ロッカーについて全都道府県への導入が完了したことを明らかにしました。全国におよそ4000台が設置されており、自宅以外の場所で商品を受け取りたいときに活用することができます。 Amazon ロッカーには固有の名前がついたものがあり、名前はその地域にゆかりのある言葉や食べ物などに由来しているとのこと。最新の Amazon ロッカーは完全非接触型で、バーコードリーダーやタッチスクリーンの代わりに Bluetooth を使い、ロッカー内のスロットを開けることができるとのことです。ただ名前がないロッカーもあり、これらのロッカーに名前をつけるキャンペーンを5月19日まで開催しています。対象地域は富山県、石川県、福井県、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県、愛媛県、佐賀県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の13県で、Amazon のアカウントを持っていればキャンペーンに応募することができるとのことです。
中の人も一度だけ Amazon ロッカーで商品の受け取りをしたことがあります。宅配ロッカーと同じで、これもまだ設置されている場所が必ずしも多いとは言えないので、まだ気軽に利用しにくい面も少なからずあるように感じます。ロッカーの名前ですか？福岡県でも固有の名前がついていないロッカーがまだ多く残っているようなんですか？これもいずれは名前がついていくんでしょうか？
楽天モバイルは、悪意を持った第三者がユーザーが利用中の SIM を eSIM として再発行し、モバイル通信サービスを不正に利用する事案について注意喚起をしています。いわゆる SIM スワップと呼ばれる事案で、フィッシングサイトなどの不正なウェブサイトを通じてユーザーの楽天 ID やパスワードを入手した第三者により、利用中の回線契約に対して eSIM の再発行を行い、モバイル通信サービスを不正利用する事案が発生したとのこと。被害を防ぐ対策として、パスワードの使い回しをしないこと、ログイン履歴を定期的に確認することなどが挙げられますが、楽天 ID についてはメールアドレス以外をユーザー ID として使用する設定を推奨しているとのことです。すでに身に覚えのない eSIM の再発行がある場合は、楽天モバイル回線の利用停止を行った上で楽天 ID とパスワードの変更を行い、回線の利用再開手続きと eSIM の再発行を行うことを案内しています。対応手順がわからない人のために、年中無休、9時から17時まで受付の電話窓口を用意しているほか、さらなる被害を防ぐため、eSIM の再発行に際して確認の連絡をしたり、再発行を保留したりすることがあるとしています。
パスワードの使い回しをしないなどの対策は他でも一般的に言われていることですが、いい加減楽天 ID は2段階認証、2ファクター認証の導入をしてほしいものです。 ID にメールアドレス以外を使ったところで、フィッシングなどで不正に詐欺されてしまえば防ぎようがないと思うんですが、そもそものシステムのヘボさをユーザーに転嫁されても困るんですけど。
アップルは日本時間の5月7日23時に特別なイベントとして発表会を開催することを明らかにしました。マスコミ向けなどに送付されている招待状では、カラフルな同社ロゴマークとともに、スタイラスペンのようなものを握る手がデザインされており、何でもあり、というキャッチコピーが添えられています。アップルの発表会は昨年10月の MacBook Pro などの発表会以来の開催となります。
日本時間で23時スタートとのことで、いつもよりちょっと早いですね。現地時間で朝7時くらいでしょうか。スタイラスペンを握った手のイラストが添えられているとのことなので、噂も出ている新しい iPad や新世代の Apple Pencil の発表が予想されるところです。そろそろ出てくる頃だろうとはみんな思っていたでしょうが、WWDC より前に別途発表会をやるとは思わなかったですね。
日本糖尿病学会は、血糖測定機能を謳うスマートウォッチについての注意喚起を行っています。非侵襲的、いわゆる皮膚に針を刺さずに血糖値の測定ができると謳っているスマートウォッチの広告が増えていますが、2024年4月現在、指先や皮膚に刺さず血糖やグルコース値を測定できる医療機器は存在しないと指摘しています。米国食料医薬品局 FDA も同様の理由で皮膚栓歯なしで血糖を測定できると謳うスマートウォッチやスマートリングの使用を控えるよう警告しています。
お約束の中間インチキガジェットですね。そういう広告は見たことがありますが、実際のところ栓歯せずにどうやって測定するのか疑問だったんですけど、やっぱりインチキだったということのようです。皮膚栓歯を要するとしても、血糖値の測定ができるウェアラブル端末が出てくると、それはそれでインパクトは大きいと思いますが、衛生面の問題もあるので医療機器としての認可とか実際の運用とかハードルが高そうだなと思いました。
ソフトバンクと太平洋フェリーは、太平洋フェリー船内で提供している Wi-Fi サービス、太平洋フェリー Wi-Fi について、5月30日の入港時をもってサービスを終了することを明らかにしました。太平洋フェリー Wi-Fi は、衛星回線を使った船内 Wi-Fi サービスで、価格は24時間1078円。乗船前に利用登録をすると、船上でプランを購入することでサービスが利用できるものでしたが、設備老朽化のためサービスの継続が困難になったとのことです。ソフトバンクでは終了に伴い、これに便乗した虚偽の情報に基づく悪質な販売行為に対する注意喚起を行っており、現時点で悪質な販売行為などの報告はないものの、今後そのような被害が確認された場合はウェブサイトなどでお知らせするとしています。
フェリーにスターリンクを導入するというニュースを最近よく目にしますが、太平洋フェリーではその流れには今のところ乗っていないようですね。3月に1隻で船内 Wi-Fi が利用できなくなる障害が発生していたようなので、原因を調べた結果、装置の老朽化、保守期限の終了などで交換なども行えないという結果が出て、サービスを廃止するという結論に至ったような気がしますけど、ひょっとするとソフトバンクのサービス終了からしばらくして KDDI のスターリンク導入が発表されるということがあるかもしれませんけどね。今回のニュースは以上です。
みずほフィナンシャルグループ PayPay 福岡ソフトバンクホークスは、プロ野球球団福岡ソフトバンクホークスの本拠地である福岡ドームの施設命名権ネーミングライツの契約を締結し、4月25日から施設の名称をみずほ PayPay ドーム福岡に変更しました。福岡ドームのネーミングライツによる名称変更は4度目になります。
2003年ダイエーの経営悪化によりドームなどの施設を投資会社のコロニーキャピタルに売却、翌2004年には球団もソフトバンクに売却されます。2005年1月に福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社と株式会社ホークスタウンの間で スポーツ施設の営業権譲渡と長期リース契約が締結されています。最初のネーミングライツはこの時に締結されました。ソフトバンクの子会社であるヤフーがネーミングライツを取得。福岡ヤフージャパンドーム、略称はヤフードームになります。その後コロニーキャピタルはシンガポールの政府系投資会社にホークスタウンを売却。2012年にソフトバンクがシンガポール政府投資公社から福岡ドームを取得。2013年2月1日付でヤフージャパンのサービスの一つであるヤフーオークションに由来する福岡ヤフオクドームに名称を変更します。同年3月27日にはヤフーオークションは名称をヤフオクに変更しており、2023年11月1日付で名前を元に戻すまで略称が正式名称になるというややこしい状態でしたね。
2019年11月1日にペイペイ株式会社がネーミングライツを取得。翌年2月29日付で名称を福岡ペイペイドームに変更しました。そして今回のみずほとの連名ネーミングライツになりますが、一軍本拠地施設のネーミングライツとしては連名は初めての事例となります。
ヤフードームになった時の福岡市民の反発は結構大きかったように記憶しています。時間が経って慣れた感じはありますが、ヤフオクドームやペイペイドームに名前が変わった時も少なからず反発の声は出ていたと思います。まあ慣れましたけど、今回みずほペイペイドームに名前が変わってまず思ったのは反発心というよりも単純に名前が長いなということでした。福岡は福岡銀行を中核とする福岡フィナンシャルグループと、西日本シティ銀行を中核とする西日本フィナンシャルホールディングスの力が強く、みずほ、三菱 UFJ、三井住友、りそなといったメガバンクの影が薄いという地方都市としてはちょっと珍しい場所です。ネーミングライツなどを通してみずほの知名度を上げるということかもしれませんが、みずほ銀行というと宝くじぐらいでしか関わりがないという市民も多いためか、いまいち反応が薄かったというのが発表された時の雰囲気でしたね。まだ違和感がありますが、そのうち慣れるんでしょうか。
どっちにしろ中の人は福岡ドームって呼ぶので変わらない気がします。
今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと。
鈴木つづみと、
イヤでした。